ただいまより2015年度第3四半期決算、2015年度の業績予想等に関しますご説明を始めさせていただきます。最初に当社の出席者をご紹介申し上げます。代表執行役社長室町正でございます。代表執行役上席常務平田正義でございます。申し遅れました進行を務めさせていただきますコーワイヤレスの長谷川でございます。本日のご説明でございますが、まず室町から2015年度の業績予想および新生東芝アクションプランの進捗についてご説明申し上げます。その後平田より2015年度の第3四半期の決算についてご説明を申し上げます。それでは早速始めさせていただきます。じゃあ室町より業績予想の修正新生アクションプランについてご説明を申し上げます。
室町でございます。本日は第3四半期決算のご案内をしておりましたけれども、本日15時に開示をいたしましたとおり大変遺憾ではございますけれども、昨年12月に公表いたしました2015年度業績予想修正させていただきました。数字はご覧のとおりでございますけれども、詳細は後ほど平田の方から詳しくご説明をさせていただきますけれども、公表から1ヶ月余りで大変大きな修正となりましたことにつきまして、まずは深くお詫びを申し上げます。昨年12月21日に現下の状況を乗り切るための経営策新生東芝アクションプランを公表いたしまして、東芝再生のために課題を抱えている事業につきましては2015年度中に構造改革等の必要な措置を実施するということが必須であるとご説明をいたしましたけれども、今回の修正は不採算の案件の引き当てや棚卸し評価減、追加の資産評価減、構造改革費用の積み増しなどを織り込んだことが大変大きな要因の一つでございます。私としては赤字事業、財務体質など現在直面しておる課題に対しまして、今後に向けて目処をつけるため最大限今年度中に処理を行いたいと強く考え、今回修正することにいたしました。一方でこれらにより、大変厳しい財務状況となりますので、現在進めております資産圧縮を一層加速させることに加え、今般役員の報酬返上や役職者の給与減額などの緊急対策を今月から実施をすることといたしました。資産面では今後も金融機関様のご理解ご支援をいただけるよう最大限努めてまいります。当社の今後の成長戦略に関しましては、現在検討を進めている中期経営計画と2016年度の業績見通しについては3月に皆様にご説明をさせていただきたいと考えております。続きまして、新生東芝アクションプランの進捗状況についてご説明をいたします。本日ハードディスクドライブ事業の収益改善施策、ヘルスケア事業の体制見直しにつきまして追加で公表をさせていただきました。ハードディスクドライブ事業につきましては新生東芝アクションプランの柱の一つでございます構造改革の断行の一環として収益改善黒字化を目的とし施策を実施をいたします。パソコン向けの市場が縮小する中、今後も市場伸長が期待できる エンタープライズ向けに経営資源のシフトを加速をし、事業構造を転換することにより収益基盤を強化いたします。施策の概要は資料をご覧いただきたいと存じますけれども、これらの施策実施に伴い国内で事業に関わる人員約150名について再配置および再就職支援を含む早期退職優遇制度を実施することを決定いたしました。またヘルスケア事業につきましては、新生東芝アクションプランの柱の一つである事業ポートフォリオおよび事業運営体制の見直しの一環として進めている東芝メディカルシステムズ株式会社への外部資本導入に伴いまして、2016年3月末でヘルスケア社の廃止を決定いたしました。これまでヘルスケア社が担当しておりました重粒子線がん治療装置、ゲノム解析、受託サービスなどにつきましては、グループ内の他部門へ移管し、引き続き東芝グループ内で事業を継続してまいります。また、リストバンド型の生体センサーなどのその他の事業につきましては、グループ内外への移管などを検討しているところであります。2016年3月末日を目途に、それぞれの事業の方向性を決定する予定でございます。事業体制見直しに伴いまして、国内で事業に関わる人員約90名について、再配置および再就職支援を含む早期退職優遇制度を実施することを決定いたしました。続いて、送変電・配電事業の構造改革の方向性についてご説明をいたします。現在、収益が大きく悪化しております同事業につきましては、抜本的な構造改革を図るべく、海外拠点の閉鎖、縮小を中心に、資料にございますような内容の検討を進めているところでございます。検討を加速させ、具体的施策が決まり次第、速やかに開示をさせていただきます。また、その他の事業につきましては、憶測を含め、さまざまな報道がなされておりますけれども、この場ですでに公表済みの事業構造改革の進捗や当社の考え方などにつきまして改めてご説明をいたします。パソコンや家庭電気事業につきましては、公表している構造改革を確実に実行しつつ、他社との事業再編に向けて検討を加速させているところでございます。本日この時点では皆様にご説明を差し上げられる段階にはまだございませんけれども、まとまり次第速やかに開示をいたしますので、ご理解をいただきたいと存じます。ディスクリート半導体システム入れ際につきましても、公表いたしました構造改革を断行し、16年度での黒字化を目指している最中でございます。今後もさまざまな方法で外部の協力を得ながら、事業の価値を高めていく方策を検討することも視野には入れておりますけれども、すでに収束や撤退を表明している白色 LED、CMOS センサー以外の事業に関しましては、売却したり、事業から撤退したりすることは現時点では考えてございません。また決まった事実もございません。特にディスクリート半導体、車載産業システム LSI につきましては、事業を継続していく意向に変わりはございません。これらの各事業につきましては、まずは構造改革をしっかりと進め、お客様や関係者の方々から信頼を回復できるよう、全力を挙げて事業を立て直していきたいと思います。続きまして、新生東芝アクションプランの柱の一つ、内部管理体制の強化および企業風土の変革について、12月21日以降の取り組みをご説明をいたします。詳細は資料をご覧いただきたいと存じますけれども、まず、指名委員会への CFO 人事に関する同意権の付与についてご説明をいたします。会計問題の再発防止の観点から、 CFO による牽制機能強化、独立性強化を目的に、CFO の選解任権につきましては、取締役の人事案の提出の前に、指名委員会の同意を得るプロセスを追加することを本日の取締役会で決定をいたしました。次に相談役制度の廃止についてご説明をいたします。企業風土の変革の取り組みの一環として、今般相談役制度の廃止について社内決定をいたしました。正式には6月の株主総会で相談役に関する定款変更議案を上呈いたしますけれども、現在相談役の西室相談役につきましては3月末日、岡村相談役につきましては6月の株主総会終了時に退任され、現任者の退任をもって制度を廃止いたします。今後会長社長退任者につきましては名誉顧問といたします。名誉顧問とは、会社経営とは一線を画す名誉職でございまして、社外活動を通して会社のプレゼンスの維持向上をお願いすることになります。また顧問制度につきましても、役員退任者が一律に就任をする現在の制度は廃止をすることを決定いたしました。今後は当社グループとして必要なミッションを有し、対外的な活動をする中で、東芝として不可欠な人材のみ指名委員会の同意を得た上で任命をいたします。予算策定プロセスおよびカンパニー業績評価制度の見直し、社長信任調査および経営幹部向けリーダーシップ調査360度サーベイでございます。これにつきましては過日公表をさせていただきましたとおりでございます。なお社長信任調査の結果につきましては、指名委員会による執行役社長選定案策定時の参考としてのみ利用するため、私自身を含め開示はされないということになってございますので、ご理解をいただきたいと存じます。私は東芝新生東芝アクションプランを完遂することで、東芝グループが新しく生まれ変わり、すべてのステークホルダーの皆様から再び信頼を得られるよう、引き続き先頭に立って全力を尽くしてまいります。関係者の皆様には引き続きご理解ご支援賜りたく、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
続きまして、平田より2015年度第三四半期決算および業績予想の修正に関します詳細についてご説明を申し上げます。
財務統括の平田でございます。よろしくお願いします。それでは早速ですが、お手元のもう一つのパワーポイントをご覧ください。2015年度第三四半期の決算、並びにですね、2015年度の業績予想の修正、この2点についてご説明をさせていただきます。まず3ページでございますが、第三四半期の連結決算のポイントをいつものようにまとめさせていただいてございます。一番上、売上高でございますが、第三四半期までの9ヶ月累計で4兆4217億円、前年度の第三四半期累計に対して約3000億円、6.4% の減収ということになりました。このうち円安による売上高の押し上げ要因が約2500億円ございます、ございまして、実質の伸長率はマイナス 12% という大きな減収になってございます。構造改革による販売地域の絞り込みにより、パソコン、テレビ等のライフスタイルが為替を除いた実質ベースで 30% の減収でした。またハードディスクを主体に電子デバイス部門も減収となってございます。営業利益は2295億円の赤字でございまして、前年同期に対して4313億円の減益という結果に終わってございます。ここでお手数ですけれども、16ページをご覧ください。16ページでは今の内容をですね、セグメント別に前年同期と比較してございます。ここで簡単にセグメント別をご紹介したいと思います。国内外の不採算案件の影響に加えて、固定資産やのれんの減損を行ったことにより、総変電、配電事業が大きく減益となったことを中心に、電力・社会インフラセグメントで、約1500億円、売価ダウン等の影響を中心に、電子デバイス部門が約1700億円、海外ポス事業ののれんの減損を行った東芝テックを中心に、コミュニティソリューションが約800億円、加えまして為替及び減収による減益でライフスタイルが300億円の減益と、なってございます。お手数ですが、もう一度3ページに戻ってください。営業利益に加えまして、営業外損益、これは上期にですね、コネ社、トップコン社を中心とした有価証券の売却益を計上したことなどによりまして、約800億円の増益要因がありましたことから、税引き前損益は1610億円の赤字、前年同期に対して3492億円の減益ということになってございます。加えまして、税金費用では、いわゆる国内の東芝連結納税グループに関わる法人税見合いの繰延税金資産ほぼ全額をですね、この第三四半期で取り崩しました。税金費用は3388億円となり、これを加えた当期純損益は4794億円と大きな赤字となりました。前年同期との比較では5866億円の減益ということになります。4ページご覧ください。キャッシュフローでございますが、キャッシュフローは497億円の資金流出ということになってございます。上期に先ほど申しました有価証券の売却収入、これが約2000億円ほどありましたが、それを除けばですね、実質的には2542億円と大きな資金流出になってございます。これらの影響によりまして、ネットデイレシオ、これは前年同期に対して122ポイント悪化をいたしまして 232%、 それから一つのポイントございます株主資本比率、これも 8.8% ということで 10% を切る水準に低下をしてございます。6ページは今ご説明を差し上げた数字をまとめたものでございますので、後でご参考にしていただければと思います。7ページにつきましても、例年のごとくですね、過去3年間のトレンドを示してございますので、これも後でご覧いただければよろしいかと思います。8ページ、フリーキャッシュローでございますが、先ほどご説明いたしましたが、9ヶ月の累計を3年間表示しておりますが、一番右が当年度の9ヶ月の累計でございます。投資につきましては、先ほどの有価証券売却収入がありましたが、これを除きますとですね、1784億ということで、ほぼほぼ前年度並みということではございますけれども、特に S&S 社の売価ダウン、あるいはライフスタイルが減収になっているということ等により、営業キャッシュフローが14年度に対し悪化し、主な有価証券売却収入を除くフリーキャッシュフローでは2542億円のマイナスということで、14年度に対しても大きく資金が流出したということになってございます。 9ページで営業損益が14年度から悪化した、いわゆる外観の分析を、載せてございますんで、ご説明をさせていただきます。14年度第3四半期累計営業損益は2018億円の黒字でございましたが、15年度で S&S 差を中心とした売価ダウン高精査、こういったことで約380億円の悪化、難度の減価償却費や原子力事業関係などによる固定費の増加、こういったことで480億円、加えまして、規模差及び不採算案件の引き当てなどで合計約2100億円の悪化要素がありました。このうち減収による粗利益の減少が約1300億円ほどあったと評価いたしております。これは先ほど申し上げた円安影響を除いた実質減収、先ほど 12% の減と申し上げましたが、金額換算で約5500億円の売上減に起因するものでございます。これに加えまして、社会インフラ関係の不採算案件の引き当ての増加、あるいは電子デバイス等の棚卸し評価減約800億円、構造改革費用約260億円、固定資産やのれんの評価減約1200億円などの悪化要素がございまして、15年度9ヶ月累計の営業利益は2295億円の赤字と、なりました。資産評価減約1200億円の主なものは、そこに記載してございますが、セカンドクォーターでの東芝テック海外ポス事業ののれんおよび無形固定資産の評価減、これが約700億円、サードクォーターで今般、総変電配電事業の固定資産並びに、のれんの評価減約480億円、これを、織り込んだものです。10ページをご覧ください。営業利益2295億円に、有価証券売却収入等で黒字になった営業外損益685億円、主に東芝テックが赤字になったことによる非支配持ち分帰属損益のプラス、約200億円がありますが、繰延税金資産の取り崩しを中心とした、税金費用が3388億円となり、当期純損益は4794億円と大きな赤字を計上するに至っております。11ページは営業外損益の内訳と前年同期比較でございます。それから12ページはですね、税金費用と非支配持ち分損益の前年同期比較、それから13ページはですね、バランスシートの主な項目の3年間トレンドでございますので、時間の関係もございますので、説明は省略させていただきます。14ページですが、先ほどもご説明をさせていただきましたが、ネットの借入金と株主資本およびネット DE レシオ、株主資本比率のトレンドをグラフで示してございますが、一番右が2015年12月末の状況を示してございます。株主資本が約半減しているという影響で、ネットデイは 232%、 それから株主資本比率についても 8.8% ということで、おのおの前年度に対し大幅に悪化をしているという状況でございます。16ページですが、これは先ほどご説明をさせていただきましたので、説明では省略をさせていただきます。17ページをご覧ください。電力社会インフラの状況でございます。上の棒グラフが売上高、下が営業損益でございますが、一番右の棒グラフ、これが15年度の9ヶ月累計値でございます。特に営業利益の棒グラフにグレーの吹き出しで、ご参考に、我々が特記すべき内容だということをですね、ご参考のために記載をさせていただいてございます。右下の方にですね、その丸1とか丸2の、内容を書いてございますけれども、そういった具合にですね、2種類に特記事項の内容を分けてございます。 丸1は固定資産やあるいはのれんの資産評価減と構造改革費用の合計で、まあ、我々、としてはですね、講義の構造改革的内容というふうに理解してございます。それから丸2につきましては、低採算あるいは不採算案件の追加引き当て、それから棚卸資産の評価減というふうなものです。以降各セグメント別の資料にもですね、可能な限りですね、同様の、中記をしてございますので、ご参考にご覧ください。15年度の9ヶ月の累計の売上高、電力社会インフラでございますが、1兆3398億円ということで、前年同期に対して 1% の減という、表面上は 1% の減でございますが、円安を影響を除きますとですね、実質的には 7% 減ってございます。営業利益につきましては1026億円の赤字ということで、昨年度の9ヶ月に対して1456億円の悪化ということになります。丸1と丸2を合計いたしますと、1086億円という、悪化要素が、まあ、1026億円の赤字に入ってございますので、これを除きますと、まあ、プラス60億円ということにはなりますけれども、14年度も同様に430億円の黒字から、まあ、いわゆる特記事項と思われる31億円を除くと、実質的に460億円程度 のプラスを出してございましたので、減収等の影響で、特記事項を除いてもですね、まあ、大きく収益性が悪化しているというふうに、会社では評価してございます。18ページは電力社会インフラ事業の受注残高の状況でございます。海外火力や、国内の送配電事業の受注増、こういったものがありまして、前年同期に対して、微増ということになってございます。19ページは電力社会インフラの主要事業の内訳ということでございますが、今回からですね、このページでカンパニー別の営業損益を表示させていただくことにしましたので、ご参考にご覧ください。20ページはコミュニティソリューションの推移でございます。ここでの特記事項は東芝テックの海外ポス事業ののれんなどの減損696億円でございます。これを除いて見ますとですね、61億円のプラスだったということにはなりますけれども、昨年度の192億円と比較しますと、まあ、主に東芝テックが減収減益ということで、約130億円の、全体では約130億円の減益ということになってございます。21ページはコミュニティソリューション社の内訳でございますが、まあ、コミュニティソリューション社といたしましては、営業利益ほぼ前年と横ばいという状況でございます。22ページのヘルスケアでございますけれども、前年同期比で営業利益は半減という数字になってございますけれども、特にこの15年度は次世代機の開発費用の増加ということが主因というふうになってございます。電子デバイスでございますが、前年同期比で営業利益が1694億円の減益となってございます。特記事項は約350億円程度というふうに、我々思ってございますが、これを除きますとですね、やはり難度を中心とした売価ダウンの影響が、まあ、昨年度に比べると非常に大きいというふうに思ってございます。24ページはセミコンダクター&ストレージ社の内訳でございますので、後でご参考にご覧いただければと思います。25ページは、同社のですね、四半期別の営業損益の推移を示してございます。今回のサードクォーター、これが一番右にございますが、149億円の赤字ということでございます。メモリーは黒字でございまして、 ROS はほぼ、まあ、13% 程度ということでございます。 また第2四半期からの売価ダウンはドルベースで約 15% ということでございました。26ページはライフスタイルでございますが、営業利益が668億円と大きな赤字を計上いたしました。前年同期と比較いたしますと、特記事項も増加はしていますけれども、販売地域の絞り込みや為替の影響などによって実質減益となってございます。27ページに事業別の内訳をつけてございますので、後でご覧いただければと思います。2015年度の第三四半期実績のご説明は以上でございますけれども、引き続きまして2015年度の業績予想の修正についてご説明をさせていただきます。29ページでございます。黄色のハッチング部分が今回の修正をさせていただく数字でございます。その右に12月21日の公表値を、そしてその右にですね、歳を記載させていただいてございますが、再欄で ご覧いただきますように、営業損益で、前社として900億円、悪化してございます。税引き前損益で1000億円、当期純損益で1600億円の下方修正を、させていただく、ことになってしまいました。この結果、当期純損益は、7100億円の赤字ということになりますが、1ヶ月で大きな修正となりましたことにつきましては、深くお詫びを申し上げます。この当期純損益の悪化に加えて、1月に入って株価下落による年金負債調整勘定の悪化などを織り込みまして、株主資本は、絶対値で1500億円、株主資本比率は 2.6% と、3月末でございますけれども 2.6% になるというふうに想定をしてございます。なお、この数字には東芝メディカルシステムズ社の売却、事業売却は含んでおりません。現在会社としては適切な金額と売却先およびそのタイミングを検討しているところということでございます。30ページでございますが、セグメント別の内訳をご覧いただきます。営業損益のみ申し上げますけれども、電力社会インフラで前回見通しから550億円の悪化、850億円の赤字でございます。コミュニティソリューションで50億円の悪化、350億円の赤字、電子デバイスで300億円の悪化、550億円の赤字、ライフスタイルで200億円の悪化、1600億円の赤字ということでございます。31ページご覧ください。前回の見通しから、要素別に、あるいはセグメント別にどう変わったかということをですね、なるべく分かりやすくまとめたつもりでございます。一番左にですね、12月21日にご説明を差し上げたですね、前年度比較、一番上に14年度営業損益1704億がご覧いただけると思いますが、それが、12月21日には3400億円の赤字になるということで、こういった形で、分析をお示しをいたしました。これに対してですね、今回、分析したものが、右にございます。一番右にですね、赤く囲っておるところがですね、前回との差というふうにご理解いただければよろしいかと思います。右下にマイナス900億円という数字がご覧いただけます。これが営業損益の対前回の悪化の数字でございます。対別いたしますとですね、15年度の悪化でマイナス640億円、一番上の方でございます。それから資産の評価減でマイナス80億円、構造改革などでマイナス180億円というふうな整理になろうかと思います。15年度の悪化の640億円のセグメント別はそこに記載の通りでございますけれども、具体的には個別ジョブ案件などのコストの増加、あるいは販売目的で所有していた棚卸資産の売却評価減が主因となってございます。このサードクォーターの決算ではですね、工事進行基準案件の審査をするために新設した プロジェクト審査部による案件ごとのチェックを実施いたしました。それとともにですね、決算プロセスにおいてはコーポレート部門による各カンパニーの会計処理のモニタリング、これをかなり深く厳しく実施をいたしまして、各会計処理を適切にモニタリングする体制手続きを実施しました。また構造改革費用は180億円の追加が必要と見積もり直しましたけれども、パソコン関係の特に海外現地法人の生産費用あるいは在庫の処理費用の増加が見込まれることを織り込みました。32ページは当期純利益が前回見通しからどう変化したのかを要素別にまとめたものになります。右下に同様にですね、1600億円のマイナスという数字がご覧いただけると思いますけれども、対別しますと先ほどの営業損益でのマイナス900億円、それから営業外損益でマイナス100億円、法人税等でマイナス600億円ということになってございます。法人税等でのマイナス600億円は、今回見込みにおける、業績の悪化、税引き前ベースで1000億円悪化するということでございますけれども、これを受けましてですね、国内の東芝連結納税グループに関わる法人税見合いの繰延税金資産を年度末においてもこのまま産休と同様にですね、取り崩し続けるということで、前回は業績見通しが1000億円ほど良かったんで、会計基準上も600億円が取れるという可能性があったものでですね、この600億円を落とさないで見込みをしてございましたけれども、今回はやはり1000億円落ちたということで、600億円の繰延税金資産をすくい上げることはほぼほぼ不可能だろうということで悪化をさせていただきました。33ページでございますが、株主資本の全会採用を記載してございます。右下をご覧ください。株主資本は前回から2800億円減少いたします。4300億円の見通しから1500億円の見通しに変更させていただきます。当期純利益の悪化、先ほどの1600億円に加えて年金負債調整額が約1300億円減少するというふうに見込みました。前回見通しの公表以降ですね、日経平均をはじめとした各種利回りが悪化しておりまして、本日現在でもその傾向にあまり変化が見られないということで、これを受けてですね、最新の状況をベースに年金資産の運用悪化影響を織り込むというふうな見通しの手続きをさせていただきました。次ページでございますが、これによりまして株主資本は1500、ネットデイは残念ながら900を超えるというか、1000% に近いという数字になってしまってございます。35ページにですね、資産価値を我々として継続的にモニタリングしていくべき項目を並べてございます。第二四半期ではですね、東芝テックの海外ポス事業の減損、これに加えましてこの第三四半期ではですね、一番下、右の方の一番下にございますが、送変電配電事業の減損を処理しています。原子力事業がですね、一番上にございますが、この状況については次のページでご説明をさせていただきます。11月27日に弊社氏がよりですね、14年度の原子力事業ののれんの減損テストについに使用した事業計画、このご説明をさせていただきました。今回の減損テストに使用した、事業計画、これをですね、この資料で同様にですね、ご覧いただきたいと思います。基本的にはですね、11月にご説明をした計画から大きな変更はございません。左に事業別の16年度から18年度の3年間、その右にですね、19年度から2030年度までの12年間、合わせ持って15年間の事業計画の 数字を載せてございます。その表の一番右、少し離れたところがですね、12年間の年平均値を、売上高、営業利益、EBITDA、それから内訳別に並べたものでございます。表の各年度の右に、前回差をつけました。特に16年、17年でございますが、その一番下の方をご覧いただきますとですね、EBITDA 合計で16年17年おのおの100億を落とした計画にしてございます。11月のご説明の時には割引前の計算値のみお見せをいたしておりました。年平均の数字でございますが、減損テストという観点で見るとですね、将来計画には年平均900億円の EBITDA が織り込まれているということをですね、ちょっと今回ご参考に付け加えさせていただいてございます。グラフの方を見ていただきますとですね、一番右に、高い棒グラフ1900億とございますが、これが、将来、12年間の、EBITDA の計画を単純に 12個足して12で割った数字でございます。これですと1900という数字になりますが、減損テストをやる場合にはですね、ディスカウントが入ってきますので、おのおのの年度をディスカウントしたベースを12個足して12で割るとですね、一応900という数字がになります。もちろん将来的にはですね、1900億を上回っていくような EBITDA を計上する必要はございますが、減損テストという意味合いではですね、将来計画は900億円程度が入っているというふうにご理解ください。次のページでですね、公正価値と帳簿価格の状況、これをご説明をさせていただきたいと思います。前回計画に対しまして、事業計画に、今ご覧いただいたように大きな変更がないということで、公正価値と帳簿価格、公正価値が帳簿価格を上回るという状況に変化はございませんで、15年度減損テストのステップ1は、いわゆる減損の兆候がないという結果になってございます。ただしですね、減損テストは、一応最低年1回行うというルールにはなってございますが、都度さまざまなリスクを考慮いたしましてですね、今後当面必要と判断した際にはですね、適時適切に、バランスシート、クリーンなバランスシートを、作るという意味でですね、のれんの資産性を確認していくという手続きを、取っていきたいというふうに考えてございます。すいません、長くなりましたけれども、以上でございます。